TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
東京オリンピックめぐる談合事件、 ADK と電通子会社にも家宅捜索。東京オリンピック・パラリンピックのテスト大会の入札をめぐる談合事件で、東京地検特捜部と公正取引委員会は今日、独占禁止法違反の疑いで、広告業界3位の ADK ホールディングスと電通のグループ会社電通ライブを家宅捜索しました。強制捜査は25日、28日に続き3日目で、これで事業を落札した9社のうち8社が対象となっています。関係者によりますと、組織委員会の幹部と電通の担当者らは事前に参加企業の情報をまとめていて、入札の多くは1社のみの参加だったということです。また下請けなどで事業に関わったとみられるイベント会社の清水オクトとトレスも今日家宅捜索を受けました。特捜部などは巨額の随意契約締結を見据え、談合が行われた可能性があるとみて調べています。秋葉復興大臣をめぐる疑惑、本人は否定。国会では衆議院予算委員会の集中審議が行われ、秋葉復興大臣の公職選挙法違反の疑いをめぐって論戦が行われました。野党側は去年の衆議院選挙で秋葉大臣の秘書に車上運動員として報酬を支払ったにもかかわらず、活動実態がなかったのではないかと追及したのに対し、秋葉氏は車上運動員としてしっかり従事していたと否定。また秋葉氏のたすきをかけた別人が街頭に立つ、いわゆる影武者が複数いたのではないかという報道についても、そのような事実はないと聞いていると否定しました。一方、一般会計の歳出総額が28兆9000億円余りの今年度の第2次補正予算案が衆議院予算委員会で可決されました。中国の抗議デモ、当局は締め付け強化か。中国各地で厳格なゼロコロナ政策に対する抗議デモが拡大する中、北京市内では昨日夜、インターネット上でデモが予告されましたが、警察官が大量に配置されたため中止になったとみられます。また東部浙江省杭州市でも集会が呼びかけられていましたが、一部の人が連行され、大規模な抗議デモには発展しませんでした。こうした中、中国の昨日の新型コロナの新規感染者は3万8000人余りと高止まりしていて、北京市では感染者が過去最多を更新しています。一方、アメリカの NSC 国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官は28日、ホワイトハウスは平和的に抗議する権利を支持すると強調、中国のロックダウンは我々が支持する政策ではないと述べました。韓国イテウォンの事故から1ヶ月、今週中にも関係者の逮捕状請求か。158人が死亡した韓国ソウルの繁華街イテウォンでの群集事故から今日で1ヶ月。事故の原因をめぐっては、事前の安全対策の不備や市民からの通報への対応の遅れが被害拡大につながったという見方が強まっています。一方、捜査関係者によりますと、特別捜査本部は業務上過失致死傷などの疑いで、今週中にも関係者の逮捕状の請求に踏み切る可能性があるということで、韓国メディアは現場を管轄していた当時の警察署長らが対象になると報じました。大阪の小学校で異臭騒ぎ、児童33人が体調不良に。大阪府の豊中市立豊南小学校で今日午前9時過ぎ、校舎から硫黄の匂いがすると消防に通報がありました。児童33人が体調不良を訴え、22人が病院に運ばれましたが、いずれも意識はあり、症状は軽いということです。市の教育委員会によりますと、異臭は家庭科室からしたということですが、 当時は使われておらず、消防が到着したときに異臭は確認されず、ガスも検知されませんでした。当時は1時間目の授業中で、児童や教職員は体育館に避難し、保護者への引き渡しを終えた児童から下校したということで、警察が詳しい状況を調べています。死刑の絞首刑は国際規約違反、死刑囚が提訴。絞首刑による死刑執行は、残虐な刑罰を禁じる国際人権規約に違反するとして、死刑囚3人が絞首刑の執行差し止めと合わせて3300万円の慰謝料の支払いを求め、今日大阪地裁に裁判を起こしました。3人はいずれも大阪拘置所に10年以上収容されていて、うち2人は再審、裁判のやり直しを請求しています。現在死刑は絞首刑により執行されていますが、訴えによりますと、海外の研究では刑が執行されても数秒から数分間意識が続く場合があると主張。死刑囚らは必要以上に苦痛をもたらす可能性があり、憲法などが禁じる残虐な刑罰にあたるとして、国に対して絞首刑の執行差し止めなどを求めています。原告側の水谷教授弁護士は、執行の実態を明らかにし、死刑を存続すべきかどうか世に問いたいと話しています。法務省は訴状が届いていないのでコメントできないとしています。おしまいに株価と為替の動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は、昨日に比べ134円ほど安い28,027円84銭で取引を終えました。一方、東京外国為替市場の円相場は午後4時現在、1ドル138円60銭から63銭で取引されています。荻上チキセッション。